小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は、子供は馬が三本足で走ると笑うという現象をどう捉えるべきかという話
ですね。そうそう。ね、大人はあそこで顔が引きつるんだけども、はい、子供の方はゲラゲラ笑うと。それをどう考えるかっていう問題ですね。僕の感じでは、子供と大人とは感じ方が違うと。いわば感受性の違いだと思うね。で、それは子供は子供なりに感じてね、それでいいんですよ。大人は手出さない方がいいというふうに僕は思ってるのね。そんなことを聞いていただきました。
親としてはそれを認めてあげていいんだということですね。
で、子供変わっていきますからね。成長していくから何も心配することはないということです。
今週はどんなテーマでお話
しいただけますか？そう、今週はね、それとも少し関係するんですけども、はい、昔話は残酷かって問題ね、
はい、
昔話を読んでやるとか語る方いっぱいいるんだけど、一番皆さん引っかかるのは、昔話って残酷じゃないか、こんな話を子供に聞かせていいんだろうかという疑問ね。
はい。
そして本を買う方の親の方も、こんな残酷な話子供に読んでやれないよって気持ち、あるいは本の出版社の編集者たちもね、このまま本にしていいんだろうかっていう心配を持っちゃうって、そういう問題がね、昔話は残酷かって問題、一番ね、基本の問題なんですね。なので、今週と来週少し時間を取って、はい、一番基本から考えてみたいというふうに思ってるんです、
はい、
まずね、こういう大きな問題を考えるときに僕はいつもやるんだけど、事実から出発するのね。誰が見ても事実だという事実の確認をして、そこからスタートするというふうに考えるんですが、この事実の確認というのは実は3項目あるんですね、
はい、
こういうことなんですよ。まず一つは、我々人間の命は他の動物の命をもらって成り立っているという事実ね。これは動かしがたいでしょう、
はい、
ねえ、豚肉やお魚食べてるわけでね、これなしには人間生きていかれないわけですよ。ですから、これは残酷だけれども事実なのね。
そうですね。
そうでしょ、
はい、
そういうその事実を確かめることがまず必要だと思う。2番目はね、昔話っていうのは長年伝えられてきたわけですよ。何百年と伝えられてきた。で、たくさんの人たちが関わってきたんだけど、その人たちは昔話が残酷だなんて思ってもいなかったということで、普通に語ってたけど、普通の話だと思って、
残酷とは思っていなかった。
なかった。だから今でも、今の人たちから見たら残酷というふうな出来事が昔話の中には散りばめられてるわけよね。昔の人たちにとっては、例えば鶏をね、潰して食べるって、これ当たり前のことだったわけね。身近なことだし、でそれは、日本人はお魚には慣れてますから、お魚は素人でも釣ってそれを殺して食べる、これ残酷と思ってないでしょ。
そうですね、
誰も、
はい、
あれと同じことなんですよ。慣れなんですよね。で、昔の人にとっては生活そのものだからね、
はい、
畑に大根を作って収穫してきて食べるのと同じ意味で、鶏潰して食べたり牛殺して食べたりしてたわけで、ですから残酷と思ってないわけですよ。
自分でしてたから日常だったんですね。
そうそう、日常だった。
今はスーパーでその切り身を、
そうそう、切り身を買ってくるからね、
うん、
だからそこのところがね、他の命をもらって生きてるということが全く今の生活の中から外れちゃってるもんで、それで今の人たちにとっては残酷と思われる。だけど、今僕たちが昔話だと言って大事にしているものを伝えてきた昔のおじいちゃんおばあちゃんたちは、日常の生活だから何にも残酷と思ってなかった。
なるほど。
これ間違いない事実よね、
うん、
それが2つ目。それから3つ目はですね、よく言われるんだけど、こんな残酷な昔話を子供に聞かせたら、子供が残酷な人間になっちゃうんじゃないかという心配をなさる大人たくさんいるわけね、でも果たしてそうだろうかっていうふうに僕は思うんですね、事実として考えると、さっき言ったように、昔の人はあんな残酷な話がいっぱい入ってる昔話を残酷と思わないで伝えてきたわけですよ、
はい、
可愛い孫に話して聞かせたわけよ、
ね、
じゃあその育った可愛い孫が、僕らから見たらおじいちゃんおばあちゃんですよね。その人たちが残酷な人間になってるかって言ったら、なってないんだよね。
そうですね。
でしょ、
はい、
今このラジオを聞いてくださってる多くの方々の、例えばおじいちゃんおばあちゃんを思い出してみてください。残酷な人間になってるかって言ったらなってないよ、ね、だけどその今おじいちゃんおばあちゃんと言われてる人たちは子供の頃は残酷な話を聞いてきたわけよ。
あと見てきたりとか
見てきたりもやってるわけよね、はい、鶏を自分で首ひねった人もいるだろうし、うん、
そうです ね、
はい、だけど残酷な人間にはなってないですよ。
そうですね、
でしょ、これも事実よね、はあ、でそういうふうにその事実を確かめることがまず必要だろうというのもっていうのね。でね、そのことで言うとですね、日本の戦後ですね、日本の第二次大戦で負けた後、僕はちょうど中学3年だったからよく覚えてるんですけども、日本がこんなにその侵略国家になったのは桃太郎の話で育ったからいけないんだという意見がアメリカから来たんですよ、で日本の文化人たちもそうだそうだっていう人がいっぱいいたのね、当時。で新聞に随分賑やかになりましたよ、それは、文化欄やなんかに、はい、桃太郎への反省みたいなね。であれって桃太郎が犬猿キジ連れて鬼ヶ島行くでしょ、でやっつけて鬼の財産取り上げて帰ってきますね、はい、あれは侵略だと、そういう話で日本人が育ったから侵略国家になったんだって言われたんですよ。今だったら笑い話ですけどね、真面目にそういうふうに言われた時期があるんです。
そうだったんですか、うん、
それでその後僕はまあ昔話研究を始めてからねドイツへ行ったわけね、行った時はもう30歳超えてたんだけども、ドイツに行ったら同じことがあったって言うんですね。ドイツ人はグリム童話のような残酷な話で育ったからナチスのようなああいう残酷なことをやったんだというふうに随分責められたって言うんですよ。
そうなんですか、うん、
だから日本の場合と同じなのね、まあ僕がその時言ったのは昔話研究者として行きましたから研究者仲間での話題になったわけだけど、昔話で研究者から見たらですね、グリム童話の中にあるいろんな話はドイツだけじゃないのよね、ほとんど国際的にあっちこっちにあるわけです、いろんな話が、共通の話が。白雪姫だって、あの白雪姫という言い方はちょっと違うけども、イタリアにもあるしね、ハンガリーの方にもあるしね、ストーリーはあるわけですよ。ヘンゼルとグレートルもほとんど同じような話が、狼と七匹もそうだしね、何もグリム童話だけが残酷だったわけではない。だけどもそれは戦後ドイツはそう言って責められたそうですね。でこういうのを今僕ら昔話研究者として考えるとですね、いわば短絡的なわけよね、ものすごく短絡的な、グリム童話とかあるいは桃太郎のようなちょっと一つ残酷なあるいは侵略的な話を見て、それが日本人全体あるいはドイツ人全体のに影響を及ぼしたというふうに考える、これは全く短絡的な考え方で正確じゃないよね。
後で取ってつけたような
話ですよね。そう、後つけたようなね。でその今の問題ね、残酷な話を聞かせると残酷な大人になるかっていう問題についてはね、今ドイツと日本の国民っていう話でしましたけど、実はもっと身近ではですね、石井桃子先生っていう方がいらしたんですね。これはリスナーの方皆さんご存知だと思うけど、日本の児童文学のもう本当に立派な作家でした、亡くなられましたけどね。石井桃子先生がね、もう20年ぐらい前だと思うんだけど、ある雑誌にですね自分の幼い時の話を書いてらっしゃるのも、その中にこういうところがですよ、私はあのカチカチ山の話が大好きだったってね。カチカチ山ってね、こういう話なんですね。おじいさんが山の畑で豆をまいていたと。一粒の豆千粒になれって言いながら豆をまいていた。でそこへタヌキがやってきて、じいの豆片割れになれ、じいの豆片割れになれってちょっかいかけた。でじいさんが怒って桑をタヌキに投げつけるんです。するとそれが命中してタヌキが倒れた。でじいさんはタヌキを縛り上げて家へ担いで帰った。でばあさんに今夜泡餅を作ってタヌキ汁作ってくれって言って言い置いて、また自分が出かけちゃうんです仕事に。とばあさんは泡餅をついている時に、そのぶら下げられているタヌキがですね、自分が手伝ってやるからこの縄ほどいてくれって言うんですよ。でばあさんはじめダメだって言うんだけど、つい負けちゃってね、ほどいてやった。そしたらタヌキは泡餅をつくふりをしてばあさんを突き殺してしまった。そしてばあさんの着物を着てばあさんに化けて、でババ汁作っちゃったってわけですよね。でじいさんが帰ってきた時に、たぬき汁作ったよ食いねえっつって、じいさんにたぬき汁食べさせちゃう。でじいさん全く知らないでたぬき汁を食べるんですね。それで食べながら、ばあさんよ、この タヌキなんだかばあさん臭いなって言うと、タヌキは年取るとばあさん臭くなるもんだなんてね、わけのわかんないこと言って、それで食べ終わった。で食べ終わった時にタヌキは着物をバッと脱いで、ババ汁食ったし青餅食った、流しの下の骨を見ろって、いわば反抗声明を出して逃げていくわけよ、うん、という場面なんですよ。でじいさん先生泣いてるところへウサギが来て、でカチカチ山の話になっていくわけですね。ウサギがタヌキをやっつけるって話になってる。でそこの最初の部分ね、あそこの部分のところで石井桃子先生はね、そのババ汁食ったし青餅食った流しの下の骨を見ろっていう歌が大好きだったっつうんだよね。それで毎日それ歌いながら遊んでたっつうんですよねだけど、ええ、幸いなことに親は全然干渉しなかったと、勝手にさせておいてくれた、それが幸せだったと思うと言ってらっしゃるね。でよく世間では小さい時にああいう残酷な話に親しむと大人になって残酷な人間になるとおっしゃるけれども、私は多分その時もう70ぐらいだったと思いますけどね、この年になって自分が残酷な人間になったとは思えないって書いてらっしゃるのね。全くそうなんですよ、それはもう全然別の問題でね。ですから残酷な話を子供が聞いたら残酷になるっていうのは、いわば俗説としてはよく言われるかもしれないけど、決して真実ではないということをね、事実としてはそういうことはないということが一つ、もし大人になって残酷なことをやる人がいたとしたら、それはお話を聞いたからじゃないよ、その生育の中でいろんな問題があって、それでそういう偏った人格になったりって、それはあるでしょうね。事実の確認としてはね、今3点確認したわけですけれども、それを今度は昔話の性質、昔話の語り口という方から今の残酷の問題を見ますとね、これもはっきりしたことが言えるんですね。それは何かというと、まず第一は昔話はリアルには語らないってことなんですよ、はい、写実的には語らないというかね、いわば実体を抜いて語る。例えば腕を切ったというけど決して血は流れないんですよね。
そうですね、
はい、で手なし娘なんて話があるけどね、両手を切って、そして子供を背負わされて追い出されるんですね。手なし娘、両手を切られて子供を背負って追い出されてすぐ歩けるんですよ。そっと押しないんだよね貧血で倒れたなんてことはないでそのまま歩いてって、で今度は暑い日だったもんだから水を飲もうと思って手がないからしゃくることができないから、ね、しゃくり上げて飲めないんでかがんで水を飲もうとした。そしたら背中の子がずるっとずり落ちそうになった。その瞬間にあっと思ったら手がパーンと出て子供を抱き留めたっていうんです。 100% 一瞬にして出るんですね。でパーンと 100% 治るんですね。でその時に手がね、3週間経ってみたら手のひらまで出ましたとかさ3ヶ月経ったら肘まで出ましたなんてすごいリアルになるでしょ。
リアルですね、
そう語ったらかえって気持ち悪いです
。そうですね。
そうじゃなくてまるで切り紙細工みたいにね、その切った手をまた持ってきたらピタッとくっついて、切り紙細工だったら、それの語り方するわけですよね。そういう語りにね、法則があるんです。で昔話の語りには法則があって、実体は語らない、リアルには語らないっていう法則があるのね。ですから昔話の中にいわゆるよく残酷で腕を切ったなって残酷だっておっしゃるけど、よく見たら決して残虐には語ってない。残酷な出来事は語ってるけど残虐には語ってない。そこが見落とされてる議論がほとんどですよね。
残酷と残虐は違うんですね。
違うでしょう。出来事は残酷な出来事ですよ、確かに。だけど語り方としては残虐には語ってない、リアルには語っていないというね。
それは全ての昔話で一致することなんですね。
そうです、全ての昔話がそうですね。今の手なし娘の話はあのグリム童話にもあるんですけどね。
ああそうですか、
ここでも同じです。まあ、グリムの場合はキリスト教的ですから神の恵みでっていうようなことになりますけどね、パッと一瞬にして手が治ったというふうに言うんです。ですから昔話の語り口の中ではですね、血は腕を切った時に血が流れたという、そういうリアルな血は出てこないんですよ。そうじゃなくて血がある特定の役割を持っている時にだけ血が語られる。だどういうことかっていうとね、一番わかりやすいのはグリム童話のシンデレラだと思うんですけどね。グリム童話では21番灰かぶりという話が、これシンデレラの話です。こういうとこがあるんですよ。終わりの方でシンデレラが、グリムの場合は金の靴なんですけど、金の靴を宮殿に置いてきて、で逃げてきましたね。なので王子はその残された金の靴を 頼りにして、その靴にピタッと合う女の子を探すわけね。で結局シンデレラを見つけるわけですけれども、その時にね、王子がシンデレラの家に靴持ってきて、この靴に合う娘はいませんかっていうと、お母さんがね、まず長女に履かせるんですね。そうするとつま先が長すぎて履けないんです。そうするとお母さんは、女王様になったら自分で歩くことはないんだから、つま先切っちゃいなよって言うんで、つま先を切ったって言うんですよね。それで足がピタッと入った。で王子はこの人だよって言われたら、その人を馬に乗っけて、で連れて帰るんです。と帰る途中で橋ばみの木があって、その木に白い鳥が止まってて、王子様が偽の花嫁を連れていくよ、本当の花嫁はまだうちにいるよ、足元を見てごらん、血が出てるというふうに鳥がばらすんです。でそうすると王子は足元を見たら本当に血が出てた。でその馬に乗っけてきた娘が偽のシンデレラだということが分かった。つまり偽の印として血が使われた、見すぎない。それで2度目の時はね、今度はこの人違うって言うと、お母さんは今度は2番目の姉ちゃんを出すわけですね。2番目の姉ちゃん靴履いてみたらかかとが大きすぎた。それでお母さんがまたそのかかとを削んなさいって言って削るんです。この時血は流れません。それでそれが靴を履いて、で王子はまたそのこれがシンデレラだって言われると信じ込んでね、それで馬に乗っけていくわけですね。でその時にまた鳥が言うのね、王子様は偽の花嫁を連れていくよ、足元を見てごらん、血が出てる。足を見るとストッキングの上の方まで血が上がってた。それで偽だってことは分かった。でここであの血がやはり偽であることの証明として使われてるでしょ、
うん、
そこには血が出るんです、
うん、
だけどさっきのそのつま先を切ったとかね、うん、かかとを切ったところでは血なんか一言も出てこない、
うん、
リアルには語らない。
そうですね、
印としてしか出てこない。
そうですね、
痛いとも何も言ってないしね、印としてだけ出てくる。面白いんですよそういうところは。涙もそうなんだけどね、
涙
ですか。涙もね、例えばその足の切った時に痛くて涙流してないってそういうふうには言わない、うん、泣いたは出てくるんです。だけど涙を流してとは言わないんです。これかなり詳しく調べたんですけどね、でも涙も特定の役割があるときには使われるんです。それは何かっていうと、例えばラプンツェルっていうグリム童話ありますけどね、ラプンツェルが塔に閉じ込められていた女の子 でそこへ王子が会いに来て会い引きしてるんだけども、それが魔女にバレて、で王子は飛び降りて逃げていくのね。で飛び降りたときに目を突き刺して目が見えなくなっちゃうんですよ。で最後にラプンツェルもその王子と会い引きしてたことがバレて追放されるんですね。で双子が生まれて、双子を連れて荒野をさまよっていくんです、ラプンツェルが。で王子も目が見えなくなって荒野をさまよってるんです。で何年か経った時に偶然二人が会うんですよ。それでラプンツェルが王子に抱きついて涙を流した。そしたら王子の目に入って、王子はパッと目が見えるようになったって。強力な目薬なんだよねでこれはね、面白いことに同じ語り方がね、日本にもあるんです。日本でね、お月を欲しいっていう話があるんですけどね、これは岩手県の遠野にいらした鈴木幸さんが語った話なんだけど、やはり涙がそこで働くんですね。お月と星という子が追放されて流浪の旅をしてるわけですね。そしてある家にかくまわれていると、お父さんは娘二人を探し回るんです。でそのうちに泣いて泣いて目が見えなくなる。でたまたまその2人の娘がかくまわれてる家の前を通るんですね。でその時に子供たち娘2人はお父さんの声を聞いて飛び出してきて、あ、父ちゃんつって抱きつくんです。そうするとお月の涙がお父さんの右の目に入ったら右の目がパッと見える、お星の涙が左目に入ったら左の目がパッと見えるようになった。ラプンツェルと同じ働きしてるわけです。
美しいですね、
昔話ってそういうもんなんですよ、涙も血もね、特定の役割を持っている時だけ語られる。悲しくって泣いた時に涙ポロポロとはならない。だから腕を切った時に痛くて血が流れる、それもないという。でそういう意味から言ってね、先の残酷に戻りますけども、昔話は残酷な事件は語るけども、決して残虐には語ってないということは言えるね。それからもう一つね、大事な点はですね、子どもの受け取り方の問題ですけど、これはあの先週お話したと思うんですけども、 馬方山場の話でね、馬が三本足になって走っても性能は落ちないで走れた。で、大人はあの場面に来るとね、大抵もう引きずって聞いてらっしゃるんですよ。僕はよく語るんだけども、子供はあの場面に来ると笑うわけですね。子供にとってはね、それは残酷な事件ではなくて、子供にとって大事なことはお話の終点で主人公がどうなるか、これが問題なんですね。いわばゴールでの運命が問題ですから、子供は自分が主人公だと思って聞いてるから、その主人公がどうなるかなと思ってます。ですから馬の足が切られた、そこに引っかかってない。大人はそこで引っかかるわけですよね。そこが違うということだね。そういうふうに昔話っていうのは大人の感覚で言うと残虐に見えるということがあるけども、残酷な事件を語りながら残虐には語っていないということがまず言えると思うね。ですからね、最初のところに戻るけども、昔の人たちはこういうお話を語るときに全然引っかかってないわけですよ。これ残酷だからやめようとは思ってないわけね。心配もしてないで平気で語ってる。それでそうやって育った人たちが、今僕たちから言えばおじいちゃんおばあちゃん、あるいはもっと先輩の方々ですね、その人たちは残酷にも何もなってないとすれば、これは全然心配することはないというのが僕の結論なんですよ。
今週は昔話の残酷さをどのように考えるべきかという話をしていただきました。まとめると先生、
一つは僕たちは他の動物を食べて生きている、そこは残酷なことであると。だから僕たちの命は他の動物の命の犠牲の上に成り立っているということを知ることは、自分が生きていることへの感謝の念を持つ第一歩だっていうふうに僕は思うのね。ですからそこを消さない方がいい。昔話はそれを僕らに思い出させてくれるんだから、それは消さない方がいいっていう、そこまで広がるんですけどね。この問題はね、もう一回聞いてもらいたいんですよ。大きな問題なのでね、次回に続けて今のことをね、
はい、
消さない方がいいという、そこのところを聞いていただきたいと思います。
楽しみにしています。小沢先生、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。